イースターおめでとうございます。こうして、今年も皆で、救い主主イエス・キリストの復活をお祝いできる恵みを神様に感謝し、皆を褒めたたえます。救い主イエス・キリストが十字架について死なれた後、3日目に墓からよみがえられた。この日を境に世界は全く変わります。このことが意味するところは、これを信じる者は誰でも永遠の命を持つことができること。お罪が許され、神との和解が与えられて、たとえ肉体的な死を迎えたとしても、その死は滅ぼされ、御国に永遠に生きる命が与えられることになりました。それだけでなく、救い主イエス・キリストを信じる者は神の子とされ、新しく生まれ変わった誠の命を喜びを持って、この地上においても、またやがて招き入れられる天の御国においても、永遠に神を褒めたたえて生きるものとされます。この素晴らしい神様の約束、良き知らせを福音と言いますが、このグッドニュースを、その喜びを、今日このイースターの日、皆さんと一緒に分かち合いたいと願います。早速今日の聖書箇所を見ていきたいと思いますが、一節に、週の初めの明け方早く、彼女たちは準備しておいた香料を持って墓に来たとあります。彼女たちとあるのは、前の23章でイエス様が十字架で死なれて、もうその時がユダヤの人たちの間では安息日の始まる夕暮れ直前でしたので、埋葬の十分な準備もできなかったことをもって、安息日の明ける週の初めの朝早朝、明け方早く準備しておいた香料を持って墓に来たということです。彼女たちの気持ちはこの時いかばかりだったでしょう。救い主と期待していたお方は亡くなってしまった。しかも十字架という全く予期していなかった形で、当時最も重罪人に与えられる死刑によって葬られた。彼女たちの心は悲しみでいっぱいだったでしょう。しかし、敬愛する亡き方への最後の務めとして、その体を香油に塗ろうと墓へ急ぎました。ところがどうだったでしょうか。見ると石が墓から脇に転がされていたとあって、そこで中に入ると主イエスの体は見当たらなかったとあります。墓は空でした。何もなかったということです。そのため途方に暮れていると、見よ、まばゆいばかりの衣を着た人が二人近くに来たとあります。そしてその墓にいた御使い、メッセンジャーはこう言います。あなた方はどうして生きている方を死人の中に探すのですか。そしてさらにこう言います。ここにはおられません、よみがえられたのです。これが救い主イエス・キリストの復活の朝に起こった出来事です。よみがえられたのです。事実、この後イエス様は弟子たちの前に現れます。この23章でも13節から書かれて、ごめんなさい、この24章でも13節から書かれてありますが、弟子たちのうち2人がこの日エルサレムからエマオという村に向かっていた途上でイエス様にお出会いします。その後33節以降には11人の弟子たちが集まっていたところに現れ、食事もされたことが書いてあります。 あなた方はどうして生きている方を死人の中に探すのですか。今日は御使いが伝えたこの言葉の意味を深く考えてみたいと思います。イエス・キリストは紛れもなくこの地上にお生まれになり存在し、実際に多くの良き教えと働きをなされた方です。その教えは今も聖書に限らず多くの書物やあるいはその教えに従って生きた方々によって語り継げられています。また実際に実に多くの方々の人生に大きな影響を与え、その教えはその人生のそれぞれの人生の指針となり、その意味で世界を大きく変えてきた人物です。おそらくこれは誰にも共通するイエス様についての認識ではないでしょうか。その教えに従い生き方が変えられ、生きる目的指針を悲しみのうちに失い生きる術のなかったそんなものさえもまた生き返らせるように回復して、その人生が大きく変えられ、あるいはその教えに励まされ大きな働きを成し遂げていけるようになった、そのような方々はもう数えきれません。多くの人々はイエス・キリストを歴史上最も偉大な人物、偉人と思っています。十字架にかけられ殺された相手にさえ、その十字架上で父よ彼らをお許しください、彼らは自分が何をしているのか分かっていないのです、自分が何をしているのかが分かっていないのです、このように祈って、イエス様を信じる者は誰でも神にその罪を許されるよう神に祈ります。そして敵をも愛することを最後までこうして実践された方です。その生き方はもう人類愛の見本と言っていいでしょう。しかしこの多くの人々に考えられている歴史上の偉人、英雄、この世で最も美しく人生を生きて死んだ人、それがイエス・キリストだという考えは間違っています。イエス様は死んでいません。生きています。死んでよみがえられた方です。今も生きています。イエス・キリストは過去の偉人ではありません。イエス・キリストは生ける臨在です。臨在というのは今ここにいらっしゃるということです。まさにこの礼拝にも、また信じる者の毎日の生活にもです。多くの人々はイエス・キリストの生きた人生やその教えを研究しています。しかしイエス様は何か研究の対象にされるだけの人ではありません。そうではなくて、日々の生活で出会い共に生活すべき方です。イエス・キリストは単に書物上の人物ではありません。イエス・キリストは生きています。信じる者のうちに実際に生きる、今も生きて働く救い主です。これは単に心の支えだとか心の中に生きているとかいうことではありません。多くの人々はイエス・キリストをモデルと見ています。そうではありません。ディスプレイの見本のような何かきれいに飾ってあって、現実の私たちと全く違うけれども、そのように飾って鑑賞して褒めそやすというような対象ではなくて、このお方は実際に私たちの生活のただ中で本当に手を取り足を取り導いてくださって、助言し知恵を与え力を与え、そのように実際に働いてくださるお方です。私たち自身を作り変え生まれ変わらせ、人生を素晴らしく変えてくださるお方です。信じる者にはイエス様の贈られたご聖霊がうちに住んでくださって、本当に今も信じる者のうちに毎日の生活に人生に生きて働いてくださっています。どうか 生きている方を死人の中に探すようなことのありませんように。イエス・キリストを信じると言って従い生きていくクリスチャンの私たちの中にも、どうかこの大切な本質を見間違うものなく、日々本当に信じお従いする中で生きるキリストを、生きて働く主イエス・キリストを経験し続けることができますように。聖書は良い教えの書かれた道徳の本ではありません。単に人間の生きる理想を教科書のように書いてある書物ではありません。神の言葉そのものです。それはこの世界のすべてを作られ、そのご意志によって、そのご意志の通り今もすべてを治め司っておられる神の権威がそのまま言葉になったものです。ですから全能の誠の神の言葉に従うとき、人間の思いや力をはるかに超えて神の御力が現れ、その働きが信じる者に実現されていきます。御言葉が信じる私たちのうちに生きて働きます。これを知って生きた信仰を持って、今日まずこの復活された救い主を信じ、これを経験できますように、生きて働く神を体験できますように。そこには全く変えられた魂からの安らぎ、平安、喜び、本当の生きる道があり、そこにあなたの知らなかった新しい命に変えられていく素晴らしい人生が日々開かれていきます。さて、今日はさらにこの24章から復活のイエス様にお出会いした人たちのことを見ていきたいと思います。先ほど少し触れましたが、13節から書かれているエマオという村に向かう2人についてです。この2人は道すがら何か話し合ったり論じ合ったりしています。その内容は後の19節以降を読むと分かるんですけれども、イエス様のことについてでした。13節にこの2人は弟子であることが書かれていますので、イエス様を信じていたんでしょう。少なくともよく知っていて、その教えを聞いていたと思います。そしてそんな2人のところにイエス様が近づいてこられました。そして彼らと共に歩き始められたと15節にあります。しかし不思議なことに、二人の目は遮られていて、イエスであることがわからなかったとあります。この二人がイエス様についてどのような話をしていたのか、19節から21節にこのようにあります。お読みします。ナザレ人イエス様のことです。この方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの祭司長たちや議員たちはこの方を死刑にするために引き渡して十字架につけてしまいました。私たちはこの方こそイスラエルを解放する方だと望みをかけていました。ついに夢も希望もついえてなくなってしまったという失望感がにじみ出ていますが、おそらく無念を持って悲しみと絶望、不安のあまり心が塞がれていたんでしょう。もうそのことで頭がいっぱいで、目の前にイエス様がおられるのにわからない、そんなことだったのではないでしょうか。それで目が遮られていたんではないでしょうか。何か本当に滑稽に思われますけれども、しかし私たちにもそのようなことはないでしょうか。不安と悲しみのあまり目の前のことが冷静に見えない、考えられない、もう心配事で何も手につかない、しかし実はイエス様がそばにおられるのに、 その心配事の全くの解決である救い主が、救い主自身が共におられることに、目の前におられることに気づきたいと願います。さらにこんなことを彼らは言います。そのことがあってから3日目になりますが、仲間の女たちの何人かが私たちを驚かせました。彼女たちは朝早く墓に行きましたが、イエス様の体が見当たらず戻ってきました。そして自分たちは御使いたちの幻を見た、彼らはイエス様が生きておられると告げたというのです。それで仲間の何人かが墓に行ってみたのですが、まさしく彼女たちの言った通りで、あの方は見当たりませんでした。これを聞いたイエス様は言われます。ああ愚かな者たち、心が鈍くて預言者たちの言ったことを全てを信じられない者たち、キリストは必ずそのような苦しみを受け、それからその栄光に入るはずだったのではありませんか。イエス様は彼らが正確に見聞きしているのに全く悟らない鈍さを嘆いておられます。愚かな者たち、信じられない者たちと言っています。全く彼らの言った通りのことは、すでにイエス様がそのようになると十字架に言いつけられる前から教えていた通りです。聖書の預言にも預言者によってそのようにあります。そこには御使いが使わされ、女たちにも直接告げられています。女たちも空の墓を見て御使いから直接聞きました。そのことが正確に伝えられています。でもわからないんです。そして27節ですが、それからイエスはモーセやすべての預言者たちから始めて、ご自分について聖書全体に書いてあることを彼らに解き明かされたとあります。とても年頃にイエス様はもう一度ご自身の復活について聖書から解き明かされるんですが、それも気づきません。しかしこれも私たちもそうではないでしょうか。この復活の出来事も含めて、私たちには今聖書を通して正確に主の御業と教えが語られ聞かせられています。でも分からずにいる、そんなことはないでしょうか。そしてこの後一緒に食事をして、イエス様がパンを取って神を褒めたたえ裂いて彼らに渡された、その時すると彼らの目が開かれイエスだと分かったとあります。おそらく以前からイエス様と食事をするとき、イエス様がそうされているのを経験的に思い出したんでしょう。5000人の給食の奇跡をなされたときに彼らは一緒だったのかもしれません。そのときイエス様がそうなさったことを思い出したのかもしれません。ここにイエス様のどこまでも年頃に弟子たちをお取り扱いになるご愛を覚えます。私たちがこの地でイギリスの永住権を取得した時のお話を少しお話しさせてください。これは私たちがこの地で働いていくことが主の御心であることを私たちに示唆するものと思っていますけれども、また実際に多くのことで主の働きをスムーズに行わせていただけるために大切なものとなっていますけれども、これを取得した時のことです。ある方からある弁護士を紹介されました。その方はとても優秀な方でした。 その弁護士は私たちに、私たちの時、その時の状況の中で永住権を取得するためにある提案をしてくださいました。しかし私はその時の状況から考えて、それは絶対実現不可能なことであると思って、別の方法で取得しようと考えていました。その弁護士は何度も繰り返し助言してくれたんですけれども、私はその弁護士の助言を聞かず、私の考える方法で試みました。結果はうまくいきませんでした。私は道が閉ざされた時、目の前が真っ暗になり、全く途方に暮れてしまいました。そしてもう最後の手段と思って、その弁護士の提案の通りにしてみたんですが、すると本当に不思議なことが起こって、道が開かれてゆき、永住権を申請できるようになりました。ちょうどクリスマスイブの夜でした、クリスマスイブの日でしたけれども、朝でしたけれども、政府の管理機関であるホームオフィスに行くと、もう皆忙しくしていて、検査官は準備した山ほどある書類にもうほとんど目を通さず、何か質問があっても弁護士事務所の方がさっと私に代わって答えてくれて、無事永住権を取得できました。もうその方とはそれっきりでいなくなってしまったのですけれども、本当に今思うと主が備えてくださっていました。その方はずっと最初から私に同じ方法で何度も提案してくれていましたけれども、私にはその深い意味が分からずにいましたが、実際に体験してみてよく分かりました。最後にホームオフィスで許可を得た時は、何か天国の門の前で審判を受けているような、そんな時に思いましたけれども、さっと弁護士事務所の方が答えてくれて、何の問題もなく許可を得たんですが、この時イエス様が私たちに代わって答えてくださったのではないかと思いました。そんな方がずっと最初から一緒にいて、必要な助言を与えて一歩一歩導いてくださっていたのに、私は全く気がつきませんでした。それが良い提案だと思っていませんでした。いかに自分の考えに固執するあまり愚かであったことかを思いますけれども、それ以上に年頃に手を取り足を取り共に導いてくださる主のご愛と熱心を思わされました。今日の聖書箇所に戻りますが、15節にはこの2人が話し合ったり論じ合ったりしているところにイエスご自身が近づいてきてとあります。ああでもない、こうでもないと論じているとき、失意のうちに心塞がっているとき、全く他のことが視野に入らず盲目になっているとき、イエス様ご自身から近づいてきてくださいます。私たちにもそうです。どうか心を開いて近づいてきてくださり、共に歩んでくださるイエス様に目が開かれますように。この後この二人の弟子たちは急に元気になります。ああイエス様がいらしてくださったんだ、悩み悲しみ、ああでもないこうでもないと堂々巡りのようにいつまでも答えのないことを考え込んでいた私のところに、もうイエス様は実はいらしてくださっていたんだ、ご自分から近づいて、いてくださって、もう必要とするものすべてを教えてくださっていた、すべて知らされているにもかかわらず、鈍くわからないでいた私にもう一度年頃に丁寧にこれでもかというほど教えてくださって、最後は以前の経験ももう一度してくださって、思い起こさせ、もう手取り足取り導いてくださっています。これまでもそうだったではないか、これからも共にいる、恐れるな、そうおっしゃってくださっているかのようです。有名な詩でフットプリントという詩があります。 主と歩いてきたこの道、足跡は二人分でも、いつの間にか一人分だけ消えてなくなっていた。主よ、あなたはどこへ行ってしまわれたのですか。こう問うと、私はここにいる、あなたをおぶってここまで来たのだ、あなたはもう恐れなくてよい、私が共にいるからと答えられます。ずっとイエス様を信じてイエス様と一緒に歩んできたけれども、途中で足跡が一人分になってしまった。それは私の人生で最もつらい、イエス様が必要な時だった。なのにイエス様はどこに行かれたのか、こう問うこの詩の作者に、イエス様はずっと共にいて、あなたの立ち上がれない時も、一人で歩んでいく力のない時も、イエス様ご自身が助け、おぶって歩んできたのだと語ります。この詩はまさに振り返って、私たちのそれぞれの人生にも言えることではないでしょうか。あなたの行く道すべてにおいて主を知れ、主があなたの進む道をまっすぐにされる。箴言3章6節の御言葉です。私たちも人生のすべてにおいて主の御臨在を覚えて、主に信頼して歩んでいきたいと願います。時としてとても受け入れられないと思うようなこともあるでしょう。なぜと問い、ここまで築き上げてきたことが、持っていた夢が全てついえてしまうようなことがあるかもしれません。しかしそこにも主がおられるのです。これを認めることができますように、主があなたの道をまっすぐにしてくださいます。そしてなお、そこに主の優しい御手があり、なお私たちを導き、手に取って毎日のパンも与えてくださり、肉的にも霊的にもしっかり養っていてくださいます。そして気がついてみれば、やはり必要は全て満たされ、ここまでしっかり歩んできている。こうして主を見上げ、しっかり主に従って礼拝を捧げて歩んでこられている。もはや今自分が生かされているのは、立っていられるのは、歩ませていただいているのは自分の力では決してない。主が伴ってくださって、背負ってくださっているんだということに気がつくでしょう。そしてそれが主の約束でもあるんです。いかなる試練があっても、どうかまたここから立ち上がり、与えられた道を主と共に歩んでいきたいと願います。どうか私たちも今日、この復活の生ける救い主を信じることができますように。復活して今蘇った方が今ここにおられる、共にいて私たちを励まし、いつも助言を与え、手取り足取り歩む道を、行く道を示し、また共に歩んでくださる、そのような方がおられること。イエス・キリストは私たちの罪のために、私たちの身代わりとなって死んでくださったばかりではなく、そうして罪の許しを与えてくださったばかりでなくて、ご自分で死をも滅ぼし、墓からよみがえり、またそのよみがえりの体を持って私たちにも現れて、また日々共に歩んでくださることを忘れませんように、手取り足取り導き、この試みの時にも鈍き耳に、見抜き目にも分かるように、もうこれでもかこれでもかと絶えず教え導き、今日もこうして教えてくださって励ましてくださっていることを忘れませんように。この後二人は急に元気になります。みちみちお話しくださる時、くださる間、私たちに聖書を解き明かしてくださる間、私たちの心はうちで燃えていたではないか、こう言います。もう一度信仰を取り戻すことができ、心を燃えさせてくださいました。イエス様は 2人は直ちに立ち上がりエルサレムに戻ったと33節にあります。イエス様のいないエルサレムにはもう用はない、そう思って別の村に行こうとしていたんでしょうか。そこまでは分かりませんが、急に方向転換してエルサレムに戻り、弟子たちのところに行ってこの素晴らしいニュースを伝えます。エルサレムとエマは11キロぐらい離れていますから、戻るとなるとこれも結構大変なことだったでしょう。決断もいったと思います。しかし直ちに立ち上がりました。その力が与えられました。その確固とした判断も目に見えるように、もう迷うことなく歩み出したと思います。そして彼らが他の弟子たちに伝える最中、イエス様もそこに現れます。不安でいっぱいでいた弟子たちに平安があるようにとおっしゃってくださって、励ましてくださいます。41節には彼らが共に喜んだことが書かれてあります。どこまでも私たちを愛し、年頃に優しく共に寄り添って導いてくださる救い主イエス様を信じることができますように。この後、不安でいっぱいでいた弟子たちはこの復活の主に出会って全く変えられていきます。どこまでも今日のエマオの途上にあった弟子たちのように、この素晴らしいニュース、復活のイエス様の知らせ、福音を急いでエルサレムまで行って伝えたように、もう喜びを持って他の弟子たちも、もう生涯地の果てまで福音を携え、イエス様の復活を、救いの御業を伝えていきます。どうか私たちも日々の悩みのただ中にあっても、その最中にあっても、解決を与え励まし、日々勇気と力を与えて燃え立たせてくださる主イエス様に従って歩んでいきたいと願います。どうか今日この良き知らせを聞いて、心を開かれ、目開かれ、救い主イエスキリストを信じることができますように。平安があなた方にあるように、そうおっしゃってくださる主に、あなたは何も恐れなくてよい、私が共にいてくださるからと詩人がかつて歌ったように、マタイの福音書の最後にはこうあります。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。そうおっしゃってくださる主に信頼して歩んでいきたいと願います。一言お願いします。恵み深き天のお父様、あなたの尊いお名前をあがめて感謝しお祈りします。このイースター、主のイエスキリスト、主イエスキリストの救い主イエスキリストの復活を覚えるこのイースターの日、こうして皆で御前に集い、あなた様を礼拝させていただける恵みを心からありがとうございます。墓は空でした。主はよみがえられました。このことによって私たちの罪は全て許されたばかりか、私たちも主と同様に死が滅ぼされ、永遠の命を与えられ、死んでも生きて永遠に生きる、その道がイエス様によって開かれた、このことが示されています。心からありがとうございます。神様、どうか私たち救われた身、イエス様を信じて救われた身でありながらも、日々様々なことに思い悩み、主が共にいてくださって、復活したイエス様が共にいてくださって、分からなくなってしまって、復活されたイエス様が共にいてくださっても分からなくなってしまっているような、このような私たちにもイエス様が共に近づいてくださり、イエス様の方から近づいてくださり、共に歩み、年頃に語り、また詳しく教え、導いてくださっていることを、手取り足取り教えてくださっていることを心からありがとうございます。 私たちは本当にあなたの御救いに預かりながら何度も何度も心を塞がれてあなたから目をそらしてしまうようなものですけれども、どうかいつもその最中にあってもあなたを見上げ、イエス様を見上げ、イエス様を信じ、またあなたの言われる御言葉に引き従い、力と励ましをいただいて力強く毎日を歩んでいくことができますように。復活の主に出会った弟子たちは元気になり力を取り戻し、皆喜んで地の果てにまでこの復活の主をお伝えていくことができました。どうか私たちにも今同じ力が与えられて、日々を力強く生きていくことができますように。そしてまたどうか私たちが嗅がせるイエス・キリストの香りをどうか行くところ行くところを携えて、この復活の主を明かし、また伝えていくものとさせてください。今日の日を心から感謝し、復活の主イエス様を褒めたたえ、あなたのご栄光を拝させていただいたことを心から感謝し、尊いイエス様の救い主イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。